知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の iSTUDIO から高見堂美恵子がお送りしていく知得一宮。今日のこの時間は一宮市役所都市計画課の武田さんに一宮稲沢北インターチェンジ開通についてお伺いします。武田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速気になる本題なんですが、一宮稲沢北インターチェンジ開通ということなんですが、いつから開通するんですか？
愛知県とネクスコ中日本名古屋支社の発表によると、令和3年3月28日日曜日午後3時に開通することとなっております。
3月28日日曜日午後3時に開通なんですね。
はい、
楽しみですね。
はい、
県が主体で整備されたインターチェンジではないんですね。
愛知県だけではなく、ネクスコ中日本名古屋支社との共同により整備が進められたインターチェンジです。
共同で整備が進められたんですね。
はい、
建設中の仮の名称が西尾張インターチェンジでしたよね。名称はどのように決まったんですか？
ネクスコ中日本をはじめとした道路標識に関して議論する委員会でインターチェンジの名称について検討されました。その結果、一宮稲沢北インターチェンジと決まり、令和2年8月5日に公表されております。
なぜこの名称になったんですか？
所在地の一宮市と稲沢市との境界から北へ約 2.2km の位置に設置されることから、稲沢に北を加えたこの名称になったと聞いております。
一宮と稲沢の北側にあるということで、一宮稲沢北インターチェンジ、分かりやすい名称ですね。
はい、
入り口はどこにあるんですか？
一宮ジャンクションの南側です。西尾張中央道を稲沢市方面から北へ走行いたしますと、東海北陸道へ入ることができます。
一宮稲沢北、このインターチェンジで降りることはできるんですか？
東海北陸道を高山方面から南に走行する車はこのインターチェンジで降りることが可能です。
注意事項は何かありますか？
名神高速道路とは接続していないので、大阪や東京方面へ向かう方は注意が必要です。
名神高速道路とは接続していないんですね。これは気をつけないといけないポイントですね。広報一宮の3月号の表紙にもね、名神高速道路とは接続していませんって書いてありますね。
はい、
では名神高速道路の出入り口はないということですね。
はい、そうです。名神高速道路への最寄りのインターチェンジは一宮インターチェンジとなります。そのため西尾張中央道には名神高速道路へ入れないことを案内する看板も設置されるようです。
はい、皆さんもね、気をつけてください。では確認なんですが、稲沢市内から西尾張中央道を北向きに走った場合の入り口は高山方面にしか行けないということですね。
はい、そうです。
では東海北陸道の出入り口のみということですか？
はい、そうです。ただしここに出入り口があることにより、約 3.5km 先にある美西インターチェンジから東海北陸道を利用していた車は15箇所の信号交差点および名鉄美西線の踏切を通過することがなくなります。これにより西尾張中央道の慢性的な渋滞解消にもつながることを期待しております。
渋滞が解消されたら助かりますよね。
はい、
その他にインターチェンジの開通によりどのような効果を期待していますか？
愛知県からは開通により期待される多くの効果が示されておりますが、一宮市においては北陸方面の移動時間短縮による生産性の向上や物流の効率化が促進されることに期待しています。またこのインターチェンジ周辺の地域ではすでに民間業者からの開発の相談があるなど、今後の地域経済に大きな影響を与えることができます。
開通により期待されることがたくさんありますね。
そうですね。
インターチェンジ番号はどうなるんですか？
東海北陸道のインターチェンジ番号1になると聞いています。もともと1であった一宮西インターチェンジは1の1になります。
そうなんですね。通行料金や ETC の適用など詳しく知りたいときはどちらで確認できるんですか？
ネクスコ中日本公式ウェブサイトで確認をお願いします。
はい、わかりました。それでは最後にメッセージをお願いします。
はい、まずは地元の皆様をはじめとする多くの皆様にご協力をいただき、無事に開通できることを大変嬉しく思っています。関係者の皆様におかれましては大変感謝申し上げます。一宮市はこの4月の中核市への移行や市政施行100周年を迎えるなど大きな転換点であるさなか、このインターチェンジの開通がさらなる一宮市の大きな発展に寄与することを大変期待しております。またこの一宮市は日本のほぼ中心に位置する大変立地が良い地域であり、東京や大阪へ向かうにも交通の便が良く、さらに市内9つ目となるこのインターチェンジが誕生することにより、今まで以上に多くの地域へ向かうことや多くの地域の皆さんも来ることができる都市として、全国的にも大変交通の利便性が高い都市となりました。この利便性の高い一宮市がますます発展できるよう、道路事業や街づくりなどの様々な取り組みを進めてまいりますので、今後ともご理解とご協力をお願いいたします。
武田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回武田さんにお話しいただきました一宮稲沢北インターチェンジ開通については、広報一宮3月号4ページに記載されています。お問い合わせは都市計画課、電話 0586-28-8981 0586-28-8981 です。
iWave。
それではここで一曲、一宮市のご当地ソング一宮大好きソング七六歩と踊ろう。一宮市情報をお届けします。市政アンケートの結果を公表についてのご案内です。市では市民の皆様に市政への考えや意見を聞き、市政運営の参考とするために市政アンケートを行いました。次期令和2年11月、対象3000人、回収数1256人、回収率 41.8%。 ご協力ありがとうございました。調査結果の概要をご紹介します。繊維産業とその発信 PR 活動について、市の主要産業である繊維産業について今後の発信 PR 活動を検討するために聞きました。美醜の素材で作られた商品は全世代でカバンやポーチなどの小物に注目が集まっています。また身近に購入できる場所があれば購入したい方は 75.7% と、多くの方に購入意欲があることが分かりました。付加価値のある製品であることを PR していくとともに、小物類など比較的手に取りやすい商品、 身近に購入できるような場所の提供についても検討します。体罰と児童虐待について、体罰と児童虐待に関する認知度、意識を把握し、今後の啓発活動を検討するために聞きました。体罰や虐待に関する知識は、体罰が法律で禁止されたことや体罰が虐待に当たることを知っている方が大多数を占め、多くの方に周知されていることが分かりました。体罰が虐待に当たることを知っている 89.3%、 今後も11月の児童虐待防止推進月間を中心に児童虐待防止の周知を積極的に行っていきます。一宮駅周辺の居心地の良い空間について、一宮駅周辺の人の賑わいを創出するため、人が居心地が良くなり歩きたくなる空間となるために必要な市民ニーズの把握を目的に聞きました。一宮駅及び周辺の魅力は、半数以上の方が一宮駅駅周辺を利用している一方で、駅内の店舗利用を中心とした1時間未満の短い滞在や鉄道などの利用のみが多く、滞在時間が短いことが分かりました。地域独自のイベント、景観、文化の魅力を生かし、駅周辺にも多くの人が訪れ滞在できるような街となるよう検討を進めていきます。詳細は市ウェブサイト、市役所本庁舎1階、備災木曽川庁舎1階の市資料コーナーで閲覧できます。お問い合わせは広報課、電話 0586-28-8951、0586-28-8951 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave。 続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日、祝日、年末年始の午前9時15分から11時30分、午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は 0586-71-2766、 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-721-133、 0586-721-133 です。休日夜間急病診療所のご案内でした。
それでは最後に、貯金教室5月から9月の参加者を募集についてのご案内です。ストレッチ体操などを20分行います。各会場定員があります。応募多数の場合は抽選です。受講料は無料。対象年齢が変更になりました。対象は市内在住の65歳以上で運動する機会が少ない方。お申し込みは3月26日金曜日までに電話で高年福祉課までお願いします。1人1会場だけ。スポーツ文化センターは火曜日または木曜日。お申し込みお問い合わせは高年福祉課、電話 0586-28-9151、 0586-28-9151 です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は高見堂美恵子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。